トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集、用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りは大募集中です。番組へのご意見ご感想、2人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトのメッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRANKROMRADIO@gmail.com です。それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
いった
いや、あのさ、これはさ、絶対だって伝わらないよね。
面白さでいいんだよ、そこは。
ちょっと20秒
でしょ。20秒。トランクルームスタジオ、20秒でメッセージ募集、用意、スタート。
トランクルームスタジオでは、リスナーの皆さんからのお便りを大募集中です。番組へのご意見、ご感想、2人への質問、悩み相談、話してほしい題材など、何でも OK。お便りは、トランクルームスタジオ公式サイトの専用メッセージフォーム、またはメールにてお送りください。メールアドレスは、tranklroom.radio@gmail.com。TRUNKROOM.RAD。
最後爆発して死んだら、うわーっつって、
いやー無理あの、はい、その赤文字のところが無理いいんじゃないですか、
は
い、
それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
はい、はい、1週間ぶりのご無沙汰でございます、7月の11日水曜日、トランクルームスタジオのお時間です。パーソナリティのミオと
ワガンダフォーエバー大地です。
はい、よろしくお願いします、はい、
うん、
今日は、
はい、
もう最初に言います、あの、うん、映画の話をします、うん、
ハンソロの話じゃないです
ちなみにですね、まあ、この、まあ、先週はまだ大地先生ね、あのフィリピンに行って、
はい、
何見てきたんだっけ。
ジンベエザメタン、
ふー、かわいらしいね。
みんな動画見てくれた。大丈夫
大丈夫、あの私がアップね、
はい、
あのきちんとしてますからまあ、あの見に行ってきたということで、
うん、
まだハンソロはまあ、先週の段階ではね、はい、
うん、
見てなかった。
そうね、うん、ま
あ、ちょっとね、林さんも含めて改めて
ちょっと今ねアポイントメントを取っているので、
うん、出していきたいなというふうに思うんですけども、はい、私はですね、
はい、
実は、うん、まあ、6月の29日、まあ、封切りだったわけなんですけど、はいはい、ハンソロ、
うん、
午後半休を取ってあの品川の T ジョイに見に行くっていうね、
それね、もうすげえよ、うん、俺は感謝しなきゃいけないよその行動に、
うん、もうね、見に行ってきまして、まあ平日ね金曜日だったっていうこともあって、うん、でお昼過ぎの回だったんですけど、はい、まあ、うん、ぼちぼちな入りかなっていう。
ぼちぼちでしたか。
そうですね、あの品川の T ジョイだと、うん、キャパ何人だったっけな、そんなに大きいあのスクリーンではない、スクリーンっていうか会場ではなかったんですけど、はいはいはい、まあ、後ろの3列ぐらいが、まあ、空席がちょこちょこってあるかなっていうぐらいで、
うん、
もう本当にぎゅうぎゅう の満員御礼っていうわけではなかったので、
はいはい、
まあ、今後ねどうなっていくかっていうのはちょっとまあ分かんないんですけど、
うん、
まあ、見てきました。
はい、
まあ、たださ、たださ、うん、もう心の中というか頭の中はさ、もうぶっちゃけスター・ウォーズ云々とかっていうね、あのスペースがないわけあのどっかね、あのこの林さんじゃないけどどっかの誰かのね洗脳みたいなねことによって頭の中は全然別のものがあるわけよ。
いや、僕林さんのバイクの他にもあの洗脳を重ねてるもの
があった。そう、あの本当ね、訴えてもいいんじゃないかっていうあのもうそれを見すぎて、
うん、
携帯の通信制限かかりましたからねまあそんな感じで、ハンソロではない、まあ、映画の話をねちょっとさせていただければなというふうに思います、
はい、いや、まあでもオープニングスポット前にこれははっきりさせておきたいんですけど、
うん、
洗脳されてよかったでしょ
幸せですはい、はい、それでは始めていきたいと思いますけど、
はい、10年以上にわたって続く、はい、映画シリーズの今日はお話でございます。よろしくお願いします。せーの、
トランクルームスタジオ。
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合い
よろしくお願いします。
はい、ということで72回トランクルームスタジオ、今週もお送りしていきたいと思います。お耳の相手パーソナリティの大地です。
はい、パーソナリティのミオです。
はい、
よろしくお願いします。今目の前にですね、映画のパンフレットがありますけど、
はい、
アベンジャーズです。アベンジャーズです。
ためなかったな。全然
アベンジャーズです。はい、ということで、まあ、ちょっとねざっくりどうして私がこうアベンジャーズというかマーベル付けになったかという経緯を、まあ、ざっくりお話しするとですね、林さんが収録ね、ゲストでいらっしゃった時にですね、デッドプールの話をね、ちょうどしたんですよね。でその時に、いろいろ大地先生の方から、いやこれ面白いから見てとかっていう話で、ふと林さんがアベンジャーズの話とかしないのって言って、私がねマーベルというかアベンジャーズシリーズを一切見ていないということで、ミオさんもあんま見てないしみたいなことを大地先生がこう、なんかこうポロッと言って、
こやつは MCU 処女だと言い放ってやったわけですよ。
それで、じゃあ脱処女するためにどうすればいいんですかって聞いたら、じゃあとりあえず、
はい、
アイアンマンを見てくださいっていうふうに言われて、それがですね6月の10日の話です。6月の10日、はいはい、そしてですね、アベンジャーズ、インフィニティウォーの、映画がですね、だいたい6月の21日がほとんどね、どこの映画館もだいたい終わったのかな。それまでに、今回は14本目
ですかね。ごめんなさい、ちょっと僕もはっきりしないですけど、2008年から続く、シリーズなんで、そんくらいあってもおかしくないですね。
アイアンマンから始まり、
ブラックパンサーかな、
そうですね、ブラックパンサーまで、見ました、
お
全部
全部、
原作とかアニメはちょっとさすがに、追い切れなかったんですけど、最初ね、アイアンマンを見て、その後ハルクを見て、マイティーソーを見てというふうにね、やっていたら、見事にですね携帯の通信制限がかかりまして、でそして、今回その、ギリギリその正直インフィニティウォーを、に合わせて見てたわけじゃないんですよ、ただ、その公開も終わっちゃうからそれまでに全部見ようとかっていう気は、最初はね全然なかった。
正直合わせていくつもりはなかった、
全然なかった、ただね坂道を転がるようにすごいスピードで見ていって
よく見たねそんな短期間で、
でもだから、マイティーソー、ラグナロクの時点でここまで来たら、映画館のスクリーンでアベンジャーズ見たいと思うよね。
まあそうですね、
でギリギリ合わせて、もう前日にね大地先生の方に、
LINE もね、僕の方にも LINE がね来ましたね、
ここまで、見たんですけど、ブラックパンサーは、見といた方がいいですかみたいな連絡をして、ちょうどですね配信がまだされてない状態だったんですよね。
そうね、ソフトリリースがまだ、
されてない状態で、結局本編というか2500円ぐらいかな、とかでデジタル配信はもうされてたんで、それを買うべきかどうかっていうのを確認したら、買ってくださいみたいな、見てくださいっていうので、もうギリギリまでブラックパンサーを見て、
いや、
で、今回アベンジャーズインフィニティウォーに始まりになったわけなんですけど、どうしてくれんねんこのアベンジャーズ付け、
それは、
いやもうこんなにハマるとね思わなかったよ。
ざわみろですよ。
いや本当にね はい、皆さん見たかどうか、結構いる、私ツイッターの方でいろいろあのキャプテンアメリカごっことか、はいはいはい、あのマイティーソーごっことかあの家でやってるんですけど、まあそんななんか遊びながらツイッターであの今この人はここまで見たんだなっていうのを、
うん、
あのツイートしたりとかしてたんですけど、割となんかそのヒーローのまあインフレとかね、
うんうん、
あの大体だんだんその人数が増えすぎてよく分かんなくなってくるとかっていうの
は、
うんうん、
まあありがちですね、
はい、あるんですけど、うん、まあそれをもう、超えるぐらい、
うん、
私は今ドハマりしてます
ね。おお、はい、まあ全17作、はい、今まで、はい、インフィニティを入れないと17みたいなんですけれども、
はい、
はい、
これが結局、今、フェーズ3ですか。
そうですね、フェーズ3入って、
ちょっとあのそこら辺ざっくり、
いやごめんなさい、僕もねちゃんとここで話せるほど勉強してないって怒られちゃうんだけど、まあ、マーベルシネマティックユニバース2008年からアイアンマンで始まり、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3と今まで来てるんですけれども、まあ、基本的にその、まあ、多くの単体ものの映画のヒーローが、毎年毎年のペース、ある一定のペースとかそういった周期でやっていって、その単体ものの映画のヒーローが集結するのが、まあ、アベンジャーズ、
うん、
はい、っていうようなことで、まあよくありがちな、あのちらっと出ましたけどインフレとかジャンプ感みたいなのが叫ばれての、今回アベンジャーズインフィニティウォーでどうなってくるかなと思ったら、まあ衝撃の展開で、
いやもう本当に、はい、本編、
うん、
数分、
うん、
始まってとりあえず絶望みたいな、まあ、
そうですね、うん、そうだね、
いやこれはちょっとさ
これ、いやちょっと待って、今日さこれもう10分以上経っちゃってるけど、うん、番組始めてどうする、これネタバレしても別にいい時期ではあるよ、
まあそうね、
うん、
言っちゃう、
まあまあ
まあ、まあ、難しいとこ私もこれ話したいとかって言いつつさ、
ね、うん、
まあ結構そのアベンジャーズシリーズとかそのマーベルシリーズ、はいはい、フェーズの1から、うん、2、3まで見続けてきて、うん、やっぱその短編というかその一本の単体のやつでもつながりがすごいあるじゃないですか。
そうですね、ちらっと出てくる、はい、
まあ本編始まってマイティーソー、
うん、
ラグナロク、まあ、バトルロワイヤル、まあ、これは私も本当に
大反対派ですよね、
うわーって感じなんだけどまあそれから割と引き継いでっていうところだったんですけど、
うん、
もう始まってえマジでみたいな、
まあ、今回はラグナロク見てないと始まんないですからね。
そうね、う
ん、あのインフィニティウォーはね、
うんうん、で結局そのブラックパンサーとかも、
はい、
まあ、その見た方見てください、うん、まあ、個人的には大地先生的にはまあ見た方がいいですよっていう風に言って、
はいはいはい、
まあ、ちょっと半信半疑で、うん、あの見たんですけど、うん、やっぱでもどの作品もなんか見といて損はないなっていうのは思いましたね。
そのなんで僕がブラックパンサー見た方がいいかっていうと、その戦う場所が分かんないし、まずここがどこだってことだし、あれアイアンマンのスーツが今回新しかったじゃないですか。
はい、
あのニュニュニュッと出てくるタイプ、
あ、はいはいはい、
あれブリーディングエッジアーマーっていうんですけど、まあ、最先端の鎧みたいな感じですわ、うん、まあ、ブラックパンサーのネタバレはいいよね。ブラックパンサーの最後の方で、こう主人公のティーチャラが住んでいる国、
ワカンダ、
元い国王を務める国ワカンダがですね、まあ、最先端の技術を地球上で持っていたと、まあ、ナノテクノロジーを駆使した技術をたくさん持っているんですけど、それを世界に公開しますよっていうので、まあ、ブラックパンサーは終わるんですけど、うん、まあ、その恩恵を受けてかブリッキングエッジアーマーが今回満を持してデビューと、はい、
いやそこまで全然もう目がいかなかった
今回、
うん、いきませんでした。
ブラックパンサーのあのスーツ、黒いスーツとこう装着の仕方というかがアイアンマンにもこうトレースされていて、ニュニュニュッと出て、あれ漫画だと本当はトニーが自分の体の中にナノマシン入れてるんですけど、はい、まあ、今回やっとその漫画の中、コミックの中でも最強と言われ続けていたブリーディングエッジアーマーが今回映像化ということで、もうテンション爆上がりなところのポイントの一つでもありますよね。はい、でこういうのを後からミオさんに上から目線で伝えたくて俺は見ろって言って
ここね、 ここねみたいな。
そうなんですよ。
いやもう私は本当に、まあ、今回そのマーベルのやつ続けて見てて割と、うん、ですね、まあ、マーベルとは全然関係ない、
うん、
海外ドラマで、はいはいはい、私が好きな Once Upon a Time っていう
ディズニーのやつですね、
海外ドラマがあるんですけど、はい、うん、まあ、そこに出てる俳優さんたちが、
うん、
結構出てたんですよ、そのアベンジャーズとか、はいはい、そのマーベル作品とか、
うん、
もうね、もうこれ単純に私のもう好みなんだけど、ウィンターソルジャー、
はい、
バッキーですよね、はい、あのキャプテンアメリカの、 あの幼馴染というか友人ですけど、うん、まあ、彼がですね、まあ、マッドハッターの役をやってて初めて知ったんですけど、はい、まあ、今回出て、今回っていうかそのもうキャプテンアメリカシリーズで出始めて、はいはいはい、もう本当に大好きで、あの二人のそのもうだって90過ぎておじいちゃんだよ90過ぎたおじいちゃんがさ、なんかもう現代に頑張って溶け込んでこう生活してるって、いやもう変われないみたいな。
ハッター役のセバスチャン・スタンがはい、あのマザーポンのためにそういうことするってことですね。はい、
いやでもそういうところもあったりとか、
俳優さんがね好きだ、
うん、はいはい、あとは個人的には、うん、まあ、やっぱりマイティーソーとかの、
うん、
そう役の人の扱いが全体通してやっぱ、うんうん、雑というか、
クリス・エムズワーズ
割とボコボコに、うん、されてるなっていうのはなんかこうガラスにあの顔をベシャってつけたりとかっていうのは、
それはインフィニティ・ウォーで、
インフィニティ・ウォーであったりとか、でも割とさ、そのマイティーソーの一番最初の単体のやつでもさ、うん、車歩いてたら車にこうバックした車にぶつかって
割とあいつはバンバンやられますからね、
そうやられてるイメージがあってはいはい、はい、あ、それも引き継いでて面白いなっていうのはあるんですけど、
じゃあね、2008年からこうアイアンマン、2008年のアイアンマンからマーベルシネマティックユニバースが始まってるわけじゃないですか。で、こうアベンジャーズインフィニティウォーの前のブラックパンサーまでミオさん復習というか予習をしていただいて、
脱少女、
うん、脱少女、はい、はい、どれが一番良かった
？いやーね、難しいこれは
今マイティーソーの話したじゃないですか、はい、うん、だからこう思い入れのあるキャラクターがね、こんだけいりゃ出てくるわけですよ。
思い入れ、単体でピンのねキャラクターで思い入れがあるとしたら、あまあバッキーかな。
バッキー、あーもうやっぱ俳優さん好きも手伝ってっていうようなこと
なんですね。まああとは結構なんて言うんだろう、もう彼はさ、その超人というかものになりたくてなったわけじゃないし、まあ、他のキャラクターももちろんそうだけど、
はいはいはい、
割とまあ実験とかで、うん、まあ、自らこう進んでやるっていうのとか、うん、まあそのスーツを自分で作って、うん、それで戦闘に臨むみたいなところはあったけど、うん、バッキーに関してはさ、もう自分の意思も何も関係なくその
確かに、
ね、腕つけられた上に洗脳に洗脳を重ね、うん、こう殺人者になっちゃったわけじゃない。なんかそこら辺をね考えるとちょっと。
はい、
まあでもガーディアンズオブザギャラクシーが好きです。
ね、ああ、はい、一作目？
一作目、ああ一作目かな。
いや今回登場シーン良かったっすよね。
あ、面白かった。
うん、
あの個人的にはやっぱりあのあそこかな、あの透明に なってるってあ、はい、あそこは、はい、あそこはもう会場のやっぱ笑ってましたね。
はいはい、いやドラッグスね、
あれはね、でも
あの人もともと僕が好きなプロレス団体、うん、WWE っていうプロレス団体のプロレスラーだったんですよ。で僕小学校の頃すっごい大ファンで、
はい、
ここで思いもやらぬ再会ですよね。ガーディアンズの予告編見てたらあれ
いるじゃんみたいな。
最近ずっと俳優さんみたいですけどね。
そうなんだ。結構ね向こうの人ってプロレスとかやってる方で、あの、ね、俳優やってる方いらっしゃったりとかしますけど、
う
ん、
いやー、うん、そう
か。たださ私結構あのアニマル浜口に似てるなって
まあ、まあまあ、筋肉もりもりのハゲですからね。
そう、なんかこうノリみたいなうおーってあの剣短剣2つ持ってうおーっていく感じはあ、なんか、うん、浜口よみたいな感じがしますけど、まあ、はい、でもどの作品も大好きですけどね。
はい、ということで林さんを交えてアベンジャーズ会またやっていきたいと思いますので、はい、リサの皆さんもアベンジャーズにまつわるお便り本当によろしくお願いします。
ます、
はい、その他お便りも募集中です。お耳のアイトパーソナリティ第一と
ミオでした。
それでは来週まで、さよなら。
バイ。
わかんなフォーエバートランクルームスタジオ、最後までお聞きいただきありがとうございました。トランクルームスタジオではリスナー様からのメッセージを大募集中です。番組の感想、2人への質問、悩み相談などどしどしお送りください。
メッセージはトランクルームスタジオメッセージホーム、ツイッターハッシュタグ、専用アドレスでお待ちしております。
アドレスはトランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルーム .radio@gmail.com、
ハッシュタグは TRS295、 小文字で TRS、 数字で295、皆様ふるってご投稿ください。
皆様のメッセージ
お待ちしております。
やっと
終わった、
いいでしょう。
ちょっとか
皆さん待ってますよ。
お願いします。
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 それではまた来週、さよなら。
バイ。
どうよ、インフィニティウォーを見て、まずは感想というかさ、
ま、いや、映像としてとか物語としては面白かった、
うん、
けど結果が結果なので、うん、私はちょっと絶望しかないみたいな
まあまあ確かにそうですね、
まあ、今回その石、あれは、うん、何ストーンでいいの？インフィニティでいいの？
インフィニティストーン、はい、
はい、うん、6つ、あるんですけど、
はい、
まあ、それこそあのドクターストレンジももちろん、
ストレンジね、
そう、うん、あれをちゃんと見てたからよかったなっていうのはあるんですけど、
はい、
いやもうね、まあ、最後見て、
うん、
まあ、結末をね、まあ、言うと、うん、まあ、もうそのストーンが全部、揃っちゃった状態になるわけなんですけど、
はいはい、
1個言えるんだったら、私は、あ、まあ終わってるから大丈夫かな、まあ、デッドプール2で出てくる、
うん、
あの過去とか未来の扉 の、うん、あの装置あるじゃん、はいはい、あれ持ってくれば解決するんじゃねえかっていう結論に至るというね、
まあまあまあ、そういうのがデッドプールの入れない理由でもあるのかな
っていうぐらいちょっと現実逃避をし始めてる感じですけど、
まあ、今回は凄まじい終わり方でしたからね。
大地先生的にどうでした？もうあの、
はい、
エンディングになりますけど、
いや
一言というか、
ちょっと僕はその気に入った映画前あのこう書き置きというか感想文を残しているような形なんですけど、こう、まあ今回は何と言っても、まあ、悪役の名前はみんな知れてるから、サノスの映画です。
あの
アベンジャーズとは名がついた作品ですけど、そのでっかい悪っていうものをどう深く観客に感情移入させるかっていう映画であると思っているので、もう今回はもう最後のあのあれですよ、夕日のバッ夕日の
傾く、あの隠居生活みたいなやつでしょ、
そこにサノスがいて、あの顔で戦ってる最中の涙、
うんうんうんうん、
いくら CG だとしてもこうデッドプールにも出てたジョシュ・ブローリンはすげえなと思いました。まあ、こんだけ、まあ、インフレっていうかもうジャンプ化してるアベンジャーズで、よくまあこんだけこう各キャラクターそれぞれ個性を掘り下げて3つに軸を分けることでここまでも面白くなって、さらにそこでフィーチャーされるのが悪役ってやっぱ映画の出来的にもすげえなと思いましたし、これを映画館で見れたことにもすごい、まずすごく喜びを覚えました。これは3人林さんを交えて書きましたね。
まあ本当に何が言いたいかっていうと、
はい、
まあなんだかんだねこうボコボコに言いましたけど、うん、進めてくれてありがとう、
はい、そうですね、はい、
まあ、あとはね8月もね、
あんとはね
やりますからね、は
い、これから楽しみです。お耳のネタパーソナリティ第一と
ミヤでした、
はい、お便りも待ってます。
バイ。
オッケー。
難しいね。
いやいやいや、十分十分十分。